今日は先週勉強したところからのおさらいから入っていきたいと思います。先週はテサロニケ第1の手紙の4章の13節でもってこういうことを勉強いたしました。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。ここで言ったこの眠った人々というのは誰のことを言うのかというところから先週勉強に入りました。テサロニケ第1の手紙でははっきりと書いてはないんですけれども、書いてある書かれているものから推測をいたしますと、眠った人々というのはテサロニケのクリスチャンたちの中でもって迫害を受け苦難を受け殺された人たちのことを指していると解釈をすることができます。この人たちのことに関して、つまり殺され霊が天に行っているテサロニケのクリスチャンたちのことについて、ポールは兄弟たち、あなた方にはっきりと理解をしてほしいものがあると言って、景況というものについてこの4章のその13節の後で説明をしております。ほいたその4章の最後18節では、この言葉をもって互いに慰め合いなさいというような説明をいたしました。そしてですね、5章の勉強に入ったわけなんですけど、5章の勉強に入ったらまたこの4章の13節が戻ってまいりました。質問として出てきてしまった。だけど5章の1節から11節まで一応読んで、それからその問題点に戻ってみましょう。兄弟たち、それがいつなのか、つまりこの契機はいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。死の日が真夜中の夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛とを胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。この8節でもって、私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶりなさい。で、9節に行くと、主イエスキリストにあって救いを得るように定められているということが書かれているんですけれども、この点から見て、この救いという言葉は、これソテリオというギリシャ語なんですけど、これがどういう意味にここで解釈をするべきなのかということが質問となってまいりました。五章の八節、そして九節でもって言われている救いという言葉はですね、まあ大雑把に分けますと、いろんな意味があるんですけど、大雑把に分けると四つの意味に分けることができます。一つは永遠の命を得る、神様との関係が成立をする、この世での生活が終わったら天国に行ける約束がある、これが救いに入ります。二つ目には危険から逃れる、災難に遭わない、あるいは三つ目にはですね、苦しみに遭わない、苦しみから逃れる、で最後には病気が癒されるというような意味があります。まだこの他にも細かいことを調べていきますと、もっといろんなふうに組み分けができるんですけど、少なくともこんな大雑把に4つに分けることができる。それでですね、ここでこういう質問が出てくるわけです。ここで先週時間切れになってしまいました。この5章の8節でもって、しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうという、この救いというのは、これは何を意味しているのか。9節に行きますと、主イエスキリストにあって救いを得るように定められているという、この救いを得るという言葉はどういう意味に解釈をしたらばいいのか、今並べたこの4つのうちのどれと見たらばいいのか、 というのが質問となって出てくるんです。聖書の解説書を調べますと、ほとんどの解説書がこのテサロニケ第1の5章の8節と9節で言っているこの救いというものは、天国に行った時にこの救いは完成する、敬虚されて天に昇った時に完成する、だからその望みを兜としてかぶり、サタンが支配するこの世での生活を全うしなければいけないということを教えているんだという解釈をしております。ほとんどの解説書がそうしている。もしもこういう解釈が正しいんだとしますと、聖書のどこかにそれが正しいということが証明されなければいけないことになります。ことに新約聖書でもって、その中でもポールの手紙の中にそう書かれていなければいけないはずなんです。なぜかといったら、敬虚というこの話題は奥義の一つとしてポールによって人々に知らされているものだからです。どんなふうに書かれているかは別にして、こんなふうな内容のものがどっかに書かれていなければいけないということだろう。もしもこの最初の救いが天国で完成するというのが正しいんだとしたら、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れ、イエス・キリストが十字架で達成した救いの道というものは完全でないとどっかに書いてなければいけないことになります。なぜか、だから救いが天で完成するんだということになるわけですから。あるいはですよ、本当の救いというものは、あなたがサタンの支配から解放されてイエス・キリストの支配に本当に移れるのは、あなたが天国に行ってからのことであると書かれていなければいけないことになります。それまでの救いというものは、言い直しをいたしますと、この地上での神の義としての生活というものは仮の生活、一時のものであって、そして天国に行った時にそれが永遠のものになるといったような説明が、新約聖書のどこかに、ことに異邦人に向けて伝道する役目を仰せつかっているポールの手紙のどこかに書いてあるはずです。私はそれをですね、見つけようと思って調べたけれども、私には見つけることができませんでした。二つ目の可能性に行きましょう。救いソテリアという言葉の意味を、苦しみから逃れる、災難に遭わない、病気が癒されるという意味に解釈をするのだといたしますと、八節はこういうふうに言い直しをすることができることになるわけです。私たちは昼のものなので、信仰と、その前に昼のものという説明しましょう。主イエス・キリストに属しているもの、生まれ変わりをしているもの、神様と関係が成立し神様の教えを守っているものだから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを、苦しみから逃れる、災難に遭わないというものを兜としてかぶり、慎み深くしていましょう。9節に行きます。9節も言い直しをします。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得る、苦しみから逃れる、災難に遭わないということを現実にすることができるように神様がしてくださっていると言い直しをすることができることになります。で、この今のこの2つ目の解釈が正しいんだといたしますと、質問が出てきます。だったらば、どういう理由でテサロニケのクリスチャンたちの中には、これ4章の13節、眠った人々がいるのか、クリスチャンであるがゆえに迫害を受け殺された人たちがいるのかという質問が出てきます。しかもこのテサロニケのクリスチャンたち、殺された人たちというものは、イエスの名を運ぶ選びの器として主イエスから選ばれた人たちではないんです。で、どっちが正しいのか、最初の救いという言葉に関しての解釈というものは正しくありません。聖書で裏付けをすることができない。実はですね、聖書ではこういうようなことを教えています。これ一部の例だけしか引用しませんけど、こういうのことを教えているところから、最初の解釈は天国に行った時に救いが完成するという教えが正しくないというのをこういうふうに説明しましょう。まずピリピの3章を開けていただきますと、ピリピの3章の20節では聖霊に導かれたポールがこう書いております。 けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。もしも救いが完成するんだったら、なんで既に我々の国籍が天にあるというのか。ペテロ第1の手紙の一章に行ってみましょう。これは非常に間違いやすい、解釈誤解しやすいところがあるからですね、あえてそれを引用してほいて正しいものに説明していきたいと思います。ペテロ第1の手紙の1章の3節から読んでいきます。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中で蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、今守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。じゃあその時救いが完成するか、そうじゃないんですよ。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。着地を見ていただきましょう。あなた方の救いを得ているからだという訳もあると言っている。もう一ついきましょうか。黙示録の21章開けていただきましょう。黙示録の21章の一番最後の節、27節を見ていただきましょう。よく注意してくださいよ。こう書いてあります。しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽りを行う者は決して都に入れない。これ新しい都です。天から下ってくる都です。小鳥の、いや子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。都に入る前にもうすでに名前が子羊の命の書に書かれちゃっている。いつ書かれてるのか、生まれ変わりした時でしょ。だとすると天に行って救いが完成するじゃない、今も完成しているんです。それを現実にするかしないか、あなたがどれだけ認識しているかしていないかで決まるんですよ。神様の方から見たらもう完成してるんです。神様は私を見たらイエス・キリストしか見ることができない。神様も常しえに変わりがありません。で、2番目の解釈になったらどうなのか。災難に遭わない、苦しみから逃れることができるという解釈をするんだとしたらば、聖書で裏付けをしなければいけなくなります。ところがですよ、聖書で裏付けをすると言ってもテサロニケ第1の手紙でこの裏付けを見つけないといけないんです。なぜかと言ったら、テサロニケの町でもってテサロニケのクリスチャンたちが迫害を受けた、そして眠った人たちがいるという事件が起きた。その事件はテサロニケ第1の手紙に書かれているからです。だからテサロニケの第1の手紙で2つ目の解釈が正しいんだということの裏付けを見つけなければいけなくなります。そういう裏付けがあるか、テサロニケ第1の手紙の3章で実は裏付けがあるんです。3章の1節からいきましょう。実はこの前から、その3章の前からの出来事なんですけども、テサロニケのクリスチャンたちが非常に苦しいところを通らせられている。そこで一節、私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手もてを使わしたんです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め、あなた方を励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。この私たちのこれはクリスチャン全部ですよ。 そういうわけで私はあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたんです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うようにあなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこの全ての喜びのために神にどんなに感謝を捧げたらよいでしょう。10節、私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。信仰の不足を補いたいとポーロが願っている。どうしてか。信仰というのは神の言葉を信じ、信じた行動に出るというものです。神の言葉では何て教えているか。イエス・キリストは十字架においてサタンを任し、サタンを力抜きにした。ほいて十字架の死からよみがえった後でサタンを力抜きにしておく権威と力と神の義となっているものに与えた、イエスの名という偉大な武器が与えられているという神の言葉です。ところがテサロニケのクリスチャンたちはこの権威と力の使い方をまだよく理解をしていない。現実に使ってサタンの手下ども、これはテサロニケの連中ですによって妨害を止めるということができないというだけでなくて、殺される人も出てきてしまった。だからポーロはどうやったらサタンに勝利できるのか、どのようにイエスの名を使えばよいのか、テサロニケのクリスチャンたちに教えたいとしている。ほいでどういうこと言ったか、3章の10節、11節、失礼しました。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように、私たちは昼も夜も熱心に祈っている。そしてテサロニケのクリスチャンたちにどうやったらサタンに勝利する生活を送ることができるのか、いくら伝道活動したからといってその来る迫害を止めることができるようになるのか、その道を教えてあげたいと言っていることなわけです。こうやっていきますと4章の13節で眠った人々と書かれているものをテサロニケのクリスチャンたちでクリスチャンであるがゆえに、あるいはキリスト教を伝道しているがゆえに迫害を受けて殺された人たちだと解釈をするのが正しいと見ることができることになる。と同時にですね、このテサロニケ第1の手紙に書かれている全ての内容が筋の通ったものになってくるんです。だから5章の8節で言っている救いというもの、5章の9節で言っている救いというものは苦難に合わない、苦しみに合わない、逃れることができるという意味に解釈をしなければいけない意味での救いだということは、これで分かっていただけると思う。天国に行ったら救いが完成するなどと言ったような救いではないんです。もうすでに救いは完成しております。5章の10節と11節に行きましょう。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。まあここまでは全然問題がないと思う。さあそこでです、この5章の12節から22節まで読んでいきましょう。まるで話題が変わっちゃったような書き方になってるけれども、実は話題は変わっておりません。どんな書いてあるか読んでいきます。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人を認めなさい。その務めの上に愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。 すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。さあこれを分析していきましょう。12節に戻ります。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人を認めなさい。実はこれは原本で知りなさいという言葉の意味の言葉が使われております。誰が実本当に苦労し、誰があなた方を導き、誰があなた方に対して戒めを与えているのか、はっきりと見分けなさい。だから認めなさいという言葉にも訳せるわけなんです。で13節、その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。実はですね、この13節は2つの違う内容のものが一緒にくっつけられております。混同しないでいきましょう。その務めのゆえに、12節で言っているこういう働きをしているもの、あなた方の間でクリスチャンたちの間でもっていろんな苦労をしながら正しい方に導こうとして指導している、間違った人に戒めを与えている人を知りなさい。そしてその人たちに対して愛を持って深い尊敬を払いなさい。ここまでいいんです。お互いの間にというのはその人たちとテサロニケのクリスチャンたちの間にという意味ではないんです。テサロニケのクリスチャンたちの間に平和を保ちなさいと言ってます。14節、兄弟たち、あなた方に勧告します、進めます。気ままなものを戒め、小心なものを慰め、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。ここでもってですね、4つのグループの人たちに対してどういう態度を取るべきなのか、ポーロが勧告を与えて進めております。ところがですね、ここで使われている、この訳されている日本語、まあ、これ間違いじゃない、これでいいだろうと思うんですけども、というものがですね、ちょっと原本で教えている意味と違うものになっちゃってるから、これ今正してみましょう。一番最初に14節では気ままなものというのがあります。これがですね、ギリシャ語でそのまま読みますと、アタクトスというギリシャ語になってる。これはここに1回だけしか使われていない言葉です。こういうものを戒めろと言ってる。さてこれはどういう意味を持っているのか。あというのはですね、これは何かのその次に作る言葉の打ち消しです。英語にもこういうふうな使い道がある。タクトス、トスというのはこれはオスですから、これは何々のものです。この原本をくっつけます。これはタソという言葉になっています。タソから出てきてタクソ、そしてタクトスというものというふうに変わっちゃってる。タソというのはですね、これエペソの5章の22節では、妻たちよ、自分の夫に、いや主に従うように自分の夫に従いなさい。これはフポタソです。このタソと同じです。階級がある。タソというのは階級の通りにする、階級の上のものに従う。フポというのは自分でその階級の下に下がるという意味です。だからアタクトスというのは階級の通りにしないもの、秩序を守らないもの、秩序を乱すものという意味です。それを気ままなものと訳されちゃってる。秩序、これは何で言ってるか、教会での秩序です。実は教会の中でですね、秩序を守らないのがたくさん出てくる。そういうものに対して戒めなさい、間違っているとはっきりと知らせなさいと言ってる。二つ目にいきましょう。二つ目にはですね、小心なものを励ましという言葉があります。これもまた面白い言葉が使われている。オリゴスケーという言葉です。これもここ一回しか使われておりません。まあ、オリゴというのはですね、非常に小さいという意味です。 軽というのは重い、心を尽くし知力を尽くし思いを尽くして主なる神を愛せ、このスケーです。そうするとですね、小さい思いを持っているものと訳しちゃっていいんじゃないかということになるんですけども、実はですね、このオリゴスケーという言葉2つを一緒に合わせますとちょっと違った別な意味に解釈をされております。臆病なものという意味に訳されているんです。どんなふうに臆病なのか、神様の前に立った時に臆病なんです。罪の意識、罪を誤ったのにまだ許されていないんじゃないかといって、その罪の意識から抜け出せないでいる人、これを小心なもの、臆病なものというふうに訳しております。そうするとですね、この2つの文から合わせたら、小さい思いのものというのはなんでこれを臆病なものというふうな言葉に訳せるのかと言われるかもしれないからですね、こういうふうな言い方いたしましょう。皆様ご存知のように、旧約聖書はヘブル語で書かれておりました。それをですね、実はギリシャ語に直した人たちがいます。72人の連中が直した。でこの直した時に、箴言の18章の11節ではこういう言葉から、このオリゴスケーという言葉に直しているんです。箴言の18章の14節を見ていただきました。こんな言葉がオリゴスケーというギリシャ語に直されちゃってる。人の心は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうか。これで日本語に訳されて、このひしがれた心というのがですね、ヘブル語をギリシャ語に直したときにオリゴスケーという言葉に訳されているんです。もちろんこれは失礼しました、オリゴスケーだけど、これは物ですから、これはスコスということになります。何々の人ですから、失礼いたしました、オスになります。さあ、そして3番目が弱いものを助ける、最後は全ての人に寛容である。これでこのテサロニケ第一の5章の14節でもって、全ての人というのは誰のことを言ってるのかというのがこれ質問になると思うんですけれども、その次15章でもってですね、全ての人に対していつも善を行うように努めなさいというところで、どんなものなのかもっとはっきり分かります。同じような全ての人です。15節に言ってみましょう。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。ここで全ての人というのはどういう意味を持つのか、10節の意味もこれで分かってしまう。15節では、善を行え、この善を行いなさいという言葉が2つのグループの人たちに当てはめてあるということが分かっていたけれども、一つはお互いの間で、つまりテサロニケのクリスチャンたちの間でいつも善を行うように努めなさい。でもう一つが全ての人に対して、だから全ての人というのは大きく言っちゃったら、テサロニケのクリスチャン以外の人たちに向かってもということでしょ。もっとひどい言い方したら、クリスチャンでない人たちに対してもという意味になるわけです。というのは、お互いの間と書いてある、あなた方の間と書いてないということは、クリスチャン同士の間で、キリストなる兄弟姉妹の間でいつも善を行うように努めろ。こうして全ての人、この世の人、クリスチャンでない人に対しても同じようにしろと書いてあるわけです。16節に進みましょう。いつも喜んでいなさい、この意味はですね、16節の意味は後ほど戻ってまいります。17節に進んじゃう。絶えず祈りなさい。この絶えずという言葉もですね、こんな風に書いてあるから年中祈ってなきゃいけないのかという考えになるんですけど、実はこういうギリシャ語が使われている。 アディアレイプトスという言葉が使われています。非常にめんどくさい言葉なんですけど、これはですね、3つの違う言葉が一箇所にくっついているんです。まず最初言った通り、アというのはこれは打ち消しです。ディアというのは何々の間という意味です。レイプトス、これはレイポという言葉なんですけども、レイポという言葉はそのままにしておくというんです。何々の間そのままにしておいてはいけない。何を言いたいのかといったら、時間的に間隔を置いてはいけない。時間的に間隔を置くというのを打ち消すんです。だから時間的に間隔を置かないように祈りなさい。だから絶えずと言ってるんですけども、じゃあもう次から次から年中1日10時間祈ってなきゃいけないか、そういう意味ではないんです。祈りなさい、どういう種類の祈りを祈ったらいいのか。祈りには8つの種類があります。どの種類なのか、これを知らなければ、絶えず祈りなさいと言われたからといって、この18節17節の教えをそのまま実行することが不可能だということになるわけです。じゃあ他の人に喋ってる時はどうなのか、物を食べてる時はどうなのか、考えてる時はどうなのかということになる。絶えず時間的な感覚を置かないで、もちろん食べてる時はそっち考えるの当たり前でしょ、これ感覚置いてないです、別のことを考えてるんですけど、というふうにして祈りなさいと言ってるんです。絶えず祈りなさいと言うと、祈りだけ考えて、あと仕事のこと全部ほっぽらかすから、とんでもないんです。仕事やってる時は仕事に集中しなきゃいけない。だけれども先ほどの祈りのまたその続きを終わった後で、仕事の終わった後でするという意味です。これが絶えず祈るというふうに訳されています。18節いきましょう。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。すべてのことについて、さあそこでですよ、このテサロニケではすべてのことというのをこういう具体例出してみましょう。これがどうなのか、先ほどの一章のテサロニケ第一の一章の6節に戻っていただきましょう。あなた方も多くの苦難の中でどうしたこうしたと書いてある。すべてのことについて、ならその苦難があったということについてか。2章の14節では、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の小教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人たちがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。すべてのことについて、クリスチャンでない者から受ける迫害について感謝をしろと言ってんのか、感謝ができるか。すべてのことを感謝しろと言ってるんじゃないんですよ。すべてのことについて感謝をしなさい。苦しみを感謝しろと言っているんではないんです。苦しみについて感謝しなさいと言ってるんです。この違いをですね、もっと説明しましょう。キリストイエスにあってあなたがどれほどの勝利者となっているのか理解をしたらば、苦しみにあった時に感謝することができる、喜べる。なぜか、それ乗り切れるからです。この問題を、苦しみを感謝するんではないんです。キリストイエスにあってその苦難を乗り越えることができ、問題を解決することができ、勝利の生活を送ることができるようになっているから、それに感謝をするんです。イエス・キリストが十字架でサタンを力抜きにして、サタンを力抜きにしておく権威と力と与えてくださっているから、どんな問題をサタンが持ってきても必ず勝利することができる。だから勝利することができるようになっているから、そのサタンが持ってくる問題に対しても勝利するという面で感謝をすることができるようになると教えているんです。実はそれだけじゃない。そういう苦しみがあった時ですね、もっと面白いことが出てまいります。ロマ書の8章に移っていきましょう。ロマ書の8章では28節でもって聖霊がポールを通してこんなふうに教えております。ロマ書の8 8章の28節でこう教えています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。すべてをいい方に変えてくださる。だからヤコブではいろいろと試練があるときにはこの上もない喜びと思いなさいという理由になるわけです。試練を喜ぶんじゃない。試練があったって必ず勝利できる。だからその試練に対して何もへこたれる必要がない、喜べると言ってるんです。そして信仰が上がってまいります。だからですよ、このテサロニケ第一の手紙ではいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。これはくださいじゃないんですよ。これは信仰の祈りですよ。先ほどの感謝の祈りですよ。そしてそういう問題が来たときに感謝しなさい。なぜかと言ったら、キリストイエスにあって勝利の力が働くようになるからなんです。さあここでですね、じゃあこういう質問いたしましょう。じゃあどういう理由でポールはこういうことを書いてるのか。テサロニケのクリスチャンたちは4章の13節で眠った人々がいると言いましたでしょ。で苦しみにあっているのはまだ自由になっていないんですよ。サタンの力をどかすことはできないでいるんですよ。だからポールが教えようとしてテサロニケの町に行こうとしただけで行けなかった。なのにどうしてここでもっていつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、感謝しなさい、すべてのことに感謝しなさい、ポールがなんでこんなことを教えてるのか。実はですね、サタンやその手下どもに勝利をするのに大きく分けて2つのやり方があります。一つはあなたがすでに与えられている権威と力とを使ってイエスの名でもってサタンの力をどかしてしまう。これが一つです。だけれどもテサロニケのクリスチャンたちはそれがまだできないでいる。信仰がまだ足りません。ポールがそれを教えなければいけない。まだ十分に教えきっていない。じゃあ二つ目に何なのか。先取りの感謝、先取りの賛美でもって神様の力が働くようになる。そしてサタンの邪魔を溶かすことができるようになるから、だからそうしろとここで教えているんです。二つ目の方法です。全然矛盾したことを教えてるんじゃない。信仰がまだ十分に使えていないんだから、今度はこちらの二つ目の方法でもってこうやってサタンに勝利してください、だからこうしろ、ああしろと教えてるんですよ。だからもしもですよ、あなたがこの両方使ったら、イエスの名でサタンに命令して、こうやって先ほどの感謝賛美をしたら、で目の前に見えるものはどんなものが見えてもいつも賛美してたら、感謝してたら勝利するんですから、こういったらどうなるか、必ず勝利することになるわけでしょ。だから多くのクリスチャンはですね、目の前でちょっと何か出てくると、すべてのことについて感謝しなさい、いつも喜んでいなさいというね、ああこんな苦しくて、ヤコブが何て言ったか、一章の二節で言いましたでしょ。さまざまな試練に遭うときはこれをこの上もない喜びと思いなさい。なんでそれ喜べないのか。喜んだら勝利するんですよ。だけどそれを勝利しない、こんなに苦しいのに、だってこんな自分でもって自分で墓穴掘っちゃってる。だからこの教えが大切になるんです。19節でいきましょう。御霊を消してはなりませんと、ニューマという言葉です。これは聖霊、清いという字が書いてあるんじゃないんですけども、それでもですね、これは一応ただ単に人間の霊ではない、御霊です。だからこれは聖霊と訳すのは正しい。だけれどもですよ、三位一体の第三位としている聖霊という意味ではないんです。じゃあどんな聖霊か、あなたの中に宿っている聖霊なんですよ。あなたの霊に指示を与え、助け主として動こうとしている聖霊なんです。それを消してはいけません。力のないものにしてはいけない。実は聖霊はですね、ジェントルマンです。強制的にあなたに何かを押し付けてくるということはしないんです。だからあなたが何か神様からの指示を仰おうと思って、示してください、示してください、示してください、示してくださいって言ってたら、聖霊様が示そうと思ったら、何も黙って、あなたが黙るまで何も言わない。それで何も知らせてくれない、だからってあなたどっか行っちゃう。知らせようと思ったらジェントルマンで知らせないで済む。知らせてほしかったら聞く耳つか持たなきゃいけない。あなたが精霊に喋らせないように することもできます。聖霊に力を出させないようにしたりすることもあなたができちゃうんです。面白い例出しましょうか。癒しの賜物、癒しの力というのはそれに一番入ります。こういう少ない人数でもですね、一人二人癒しの人が来た時に、私の方でもってそういうふうな聖霊を悲しませるような消すような動きを取らないようにこちらで準備しようから、それほどでもないんですけども、例えば3000人5000人1万人集まったような会場でもって100人200人その癒しの祈りの人を全部並べておいて、こうして癒しの祈りをしようという時に、この聖霊の働きを消してしまうような、悲しましてしまうような動きを完全に取りやすいんです。癒しの祈りを求めてきた人がするんじゃない、会場で子供が騒いでるからそれ問題ないんです。ではなくて、会場の中でもって誰かがあたかも私は聖霊に導かれたっていうのを格好して癒しの祈りをしてて予言してみたり、他の人を祈ってみたりしたら全部パッと止まっちゃう。それから何としても戻りません。神様はその前に来た人たち、信仰でもって前に来た人を癒そうとして、ね、後ろでもって勝手に祈りしたら止まっちまいます。おこういうのがある。だからそういう点で聖霊を悲しましてはいけないんです。御霊を消しちゃいけないんです。20節からですね、実は22節までこれ一つの教えと見なければいけないことなんですけど、まず20節だけいきましょう。予言をないがしろにしてはいけません、軽く見るなということです。まあ、予言を軽く見るな、ないがしろにしてはいけない、大切に思えと言ったからといって、予言があったからといって何でもかんでもそれを信じていいのか、よくないんですよ。確実に神様から来ているものであって、サタンからの惑わしではないということを聖書で裏付けをすることが必要になります。そうすると、いや聖書ここでは予言をないがしろにしてはいけないと書いてあるじゃないかというかもしれない。そうなんです。そこでですよ、その次の21節に行ってみましょう。新改訳では全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいと訳されている。原本を調べました。これは2つの文でできております。1つではないんです。最初の文は全てのことを見分けなさい、ドキマゾという言葉から、テストしなさい、証明しなさい。おいて2つ目の言葉は本当にという言葉は実は原本にありません。良いものを固く守りなさいと。ポーロはですよ、この手紙を書いた時点でもって何章の何節と言ってこの手紙を書いたんではありません。後ほどの人が勝手に便宜上何章何節と言って勝手に区分けをつけました。だからポーロはこの手紙をずっと一つの長い紙の上に続けて書いてる。でこれをですよ、20節と21節を続けて読んだらどういうことになるか。予言をないがしろにしてはいけません、全てのことをテストしなさい、見分けなさい、良いものを固く守りなさい。正しいかどうか見分けなさい、良いものを、正しい予言を、神から来ていると確証の持てる予言を固く守りなさい。悪は正しくないものはどんな悪でも避けなさい。どんな予言があっても、どんなに内容的に言って何か良さそうだと見えても、正しくない予言は絶対に信じてはいけません。これ一つの教えでしょ。これを多くの場合に20節では予言をないがしろにしてはいけないという、これだけの予言がありました、信じなさい、バカなことを言う。実際にそれが正しいのか正しくないか見分けなきゃいけないんです。正しかったら神様からの予言として動かなきゃいけない、正しくなかったら信じちゃいけない。そこ見分けられないんだったら信じちゃいけないんです。見分けなさい、テストしなさい、証明しなさいと言ってるんですから。さあここでですね、23節からのまとめに行きましょう。全部最後まで読んでいきます。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。 23節に戻ります。実はですね、これ問題があるんですよ。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。さあ、これ何を意味しているか。あなたは今清くなっていないということを言ってるわけでしょ。もしもこの通りだったら、ヘブル書の10章を開けていただきましょう。ヘブル書の10章の10節を見ていただきましょう。何と書いてあるか。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。聖なるものとなっている。なのに、聖なるものとしてくださいますようにという祈りをする必要があるか。実はですね、このしてくださいますようにという言葉は原本にないんです。あなた方を全く聖なるものとしてくださいます、してくださっていますというのが原本です。その後でこんな問題が出る。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。実はこの後でもって、私は祈っていますという言葉が続くんです。この言葉をその前に持ってきちゃうと、聖なるものとしてくださるように私は祈っていますということになっちゃう。だから聖なるものとしてくださいますようにという日本語になっちゃうんです。私は祈っていますという言葉は、完全に守られるように祈っていますという言葉なんです。なんでか、その次に言ったら分かります。25節、あなた方を召された方、イエス様は真実の方ですから、きっとそのことをしてくださいます。さあ、何をしてくれるのか。ポールが祈ったことでしょ。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られるということをイエス様がしてくれる。もっともですね、それだからといってあなたので何もしなくてもイエス様が守ってくれるか。あなたがしなければいけないことがあるんです。あなたがしなければいけないことをしなかったら、神様のイエス様を守ることはできません。あなたが死に至る罪を犯したら、イエス様はそれでもって目をつぶってあなたを地獄にやります。という点でこっちでしなきゃいけないことがある。だけれども、あなたの霊もあなたの魂もあなたの体も完全に守られるようにイエス様がしてくださる。だけど私はそれをそうしてくださるに祈っている。あなた方がキリストの道から離れないようになっていることを私は祈っているんだというのが、この言葉の裏にあるんですよ。で、11節、元の5章の11節に戻ると、だからあなた方が今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいというのと同じようなものにくっついてくるわけなんです。25節に行きましょう。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。まあ、日本では我々にこういうのはいないんですけども、アメリカあたりでですね、こういう言葉をとって、私はイエス様の教えの通りに動きます、聖なる口づけで挨拶しろって、でかい男が若い女の人に向かって口づけをしようとして止めました。聖なる口づけではないからです。この教会じゃ口づけなんてやらないでいただきたい。ポールの教えに反してる。結構です、口づけはしないでいただきましょう。日本では頭を下げるという綺麗ないい挨拶がある。アメリカでは手を握ると挨拶がある。それをしないでいきなりこっちに移っちゃいけないんです。これ悪用してます、悪用しちゃいけません。27節、この手紙が全ての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。まあ、細かいことなんですけども、この手紙が全ての聖なる兄弟たちに読まれるようにと原本には書いてあります。で、最後28節、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。で、ものによってはこの最後にアーメンというのをつける原本と、つけていない原本とがある。さあ、ここでですね、皆さんにこういうことをお願いいたしましょう。これでテサロニケ第1の手紙の勉強を終わりにしたいんですけども、どうぞおさらいをしていただきたい。今日含めてこれで6回目の講座になるんですけど、この6回全部を復習をしていただきたい。そしてですよ、聖霊様はポールを通して書かしたこの教えが何で聖書に今載ってるのか、私たちに何を教えようとしてるのか捕まえていただきたい。だけどそれだけでは十分ではありません。 このテサロニケ第一の手紙ではポールがまだ説明をしていなかったものがありました。信仰の不足を補いたいと3章の10節と言っていたけれども、信仰の不足をこの手紙で補っていないんです。2番目にいいものだけしか教えていない。1番目のイエス様に会ってどうやったら与えられている権威力を使ってサタンに勝利することができるのか教えておりません。皆さんそれを勉強してほしいと言ってもですよ、どうやって勉強していいのか、いや今まであるテープを全部調べれば分かるなったって膨大なテープだろうと思うからですね、こういうヒントを差し上げましょう。この教会でいろんな時にどうやったらサタンに勝利できるのか、すでに与えられている権威力を使えるのか説明しているんですけど、まず簡単にですね、これだけにですね狭く取ってみましょう。皆さんご存知のように、癒しを保つにはという本があります。あの本を読むだけでなくて実践したらばサタンに勝利の生活が送れるようになります。だけどもう一つある、これは皆さんの大部分がですね出席されたから言うんですけれども、いつかはっきり覚えてないんですけども、ちょっと前に2月ぐらい前だと思うんですが、サタンの勝利という講習会をこの教会で開きました。金曜日ごとにですね、全部で4回ぐらい開いたと思ってるんですけども、その講習会の時私はテープ取らなかったんですが、皆さんの中でもテープを取ったノートを取った人がいたらそれを復習していただきたい。この両方を復習してそこの中にあるものを捕まえて実践するにしたらば必ずサタンに勝利します。勝利しなかったらこんな教会はやめなさい、来る必要はない、価値がありません。私なんての忘れてほしい、絶対勝利するはずなんです、もしもその通り実際にやっていたら。だからそういう観点からですね、サタンに勝利をするその道というもの、ポールがここで信仰の不足を補いたいと言っているの、私たちはもうすでに補うことができるんですから、それを補っていただきたい。この2つをしっかりと身につけることでもって、テサロニケ第1の手紙でもって実際に聖霊が何を私たちに教えようとしているのか、はっきりとしたものをつかむことができます。あの連中はこういう苦しみを通った、で私たちは苦しみを通らないでいい段階が2つ用意されている。最初はポールがこの連中に教えておりませんでした。2つ目の方法を教えている。私たちはこの両方使うことができる、でいつも勝利することができるんです。来週からですね、テサロニケ第2の手紙の勉強に入ろうと思うからですね、どうぞ読んでいただきて、まあ、今日の例の糧の読むところはテサロニケ第2の1章ですから、ちょうどこれから始まるときちょうどいいと思うからですね、どうぞ読み始めていただきて、1章だけで済まないかもしれない、1章2章ぐらいまでですね読んでいていただけた方がいいんじゃないかと思うんですけども、どうぞテサロニケ第2の手紙を読み始めて、で来週に準備をしていただければと思うんです。多分来週1週間の間でもってテサロニケ第2の手紙全部読み終わっちゃうから、別に慌てて今日のうちに全部読む必要はないんですけども、そういう予習もしといていただけたら、読んでいただけといたらありがたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると言ってくださいました。今日まで勉強したこのテサロニケ第1の手紙というものについても、どうぞ何を私たちが学んだらいいのか、その学んだものに基づいて今度は何を私たちが知識として得るべきなのか、何を体験として私たちが体験するべきものなのか、どういうふうなものをどういうふうに動かしたらいつもあなたが望んでおられるような毎日の生活を送ることができるようになるのかといったようなことに関して、どうぞ私たちがしっかりとこのテサロニケ第1の手紙で教えているものをつかむことができるものになるよう、どうぞ今度はあなたが私たちの中に宿っている聖霊様を通して導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そして私たち一人一人がいつも成長していけるものとなるよう、いつもサタンやその手下どもに対して勝利を持つことができるものとなるよう、あなたが導いてくださることを信じてこの時点で感謝をお捧げいたします。今日でもってテサロニケ第1の手紙の勉強を閉じようと思いますが、どうぞこれから先は私たち一人一人が復習をして学んだものをさらに深みを持つものとなるよう、あなたが導いてくださいますように、ここまで講座を持てたことも感謝をいたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、こういった聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。